今月の飯田文化の風はですね、歴史研究所の所長さん磯場達郎さんよりお話をお伺いしますけれど、昨年出しました下伊那市第9巻の発刊についてのお話だとが中心になりますけれど、よろしくお願いします。まずはですね、はい、そのこの休館ができたわけですけれど、これどのくらいかかってできたんでしょうか。準備の辺を教えてください。
休館をいつ作るかということで、かなりいろいろ話し合いがとても進んで、やるかやらないかということを言ってましたけれども、一応やることになって、それで始めようとしたときに、前の編纂の会の会の長がお亡くなりになってしまったので、それで私のいつぼに推薦されて、しばらく考えてからそれを受けました。それが大体、平成の30年頃だったなと思います。ですからそこから去年までで約7年くらいかかってますが、それでも最初のうちは話し合いもたくさん持ってスムーズにいったんですが、ところが途中からコロナが できて、なかなか集まれない人もいたので、そういう人たちとのつながりも考えながらやってたので、少し時間が余分にかかりましたが、それとも一応7年目で出版をすることができました。
さて次にですね、この第9巻ですけれど、どんな人たちが関わってこの刊行できたか、それを教えてください。
はい、8巻の時なんかは小中学校のこの、教員の人たちでもって、下伊那教育会の、歴史委員会に関わっていた人たち、あるいは歴史委員会の中で実際にまだ学校に勤めている人と、退職して他のところで仕事をしている人たちということですが、歴史の関係の委員会の方たちがみんな8巻は作ったんですが、まああれは20何年もかかって作ったんですが、今回の休館については、実は教員、現役の教員が一人も入れなくなって、書けた人はわずかです。で、どういう人たちが書いたかというと、ここを退職して、仕事に就いている人たちで、学校ではなくていろんな研究を していたり、そんなような方たちが集まっているので、こちらの方では小中学校の人たちだけでは大変でしたので、高等学校の、でもって歴史やなんかの授業をしていた人たちで、退職してからも研究をしている人たちがいましたので、そういう人たちにも集まっていただいて、全部で大体20人くらいが集まってできました。こちらでは初め40人くらいの人たちのことを考えてお願いをしてたんですが、そのうちの約20人くらいの方たちが受けてくださって、そして原稿を作ってくださったと、そういうことです。
さてその内容ですけれど、これは明治維新以降になりますかね、それでどんなことが書かれるのか紹介していただければと思います。
この休刊は明治の最初から、昭和の戦争が終わった後の10年くらいまでの30年、だから昭和30年くらいまでのところをまとめてやることに決めました。で、この中では特に一つ一つの場所をページを8ページずつに決めて、その中にうまく収まるようにいろんなことを、作ってきました。明治期のところではやっぱり明治の最初の頃はどのように市町村が出来上がってくるかっていう、そういうところから始まって、この飯田下伊那がどんなふうにスタートしていくか、そんなことを中心にしながら、明治のスタートを書きました。で、それ以後の、ところですけれども、大正からはいろいろ社会の様子もいろいろ変わってくるということもありますので、そこを考えまして、時代では書かないでまとめて、どういう運動があるかということで時期を整理して書きました。で、いくつかお話をすると、明治から大正から昭和にかけてのところでは社会の運動がだんだん拡大してきているっていう、そういうようなことで、 米騒動のことがあったり、青年会や、いろいろなその新南の自由大学がどんなふうにやったかとか、そんなような、それからだんだんだんだん自由教育っていうこともありましたので、下枝における自由教育の展開、学校で今まできちんとやり方を決めてたことと違って、そこに少し、一人一人が自由に考えて進めていけるような、そういう自由教育を始めてみました。昭和の最初の時にいよいよ戦争につながっていくところがありまして、そこの時期のところも、いろいろな地域の様子を取り上げて、書いていただきました。で、その戦争が拡大する中で、特に下枝にとってはちょっと大きな中心になると思いますが、特に満州との関わりはどうだったんだろうかというようなこと、そこのところを書きました。そして、戦争が終わった後の、昭和20年からその後10年くらいの間に、
このことにつきましてはまだまだ本当にいろいろ目次ありますけれど、またこれは購入していただければ一番ありがたいわけですけど、それからもう一つはですね、この刊行した第9巻ですけど、今までの第8巻までとは違って非常に読みやすい、写真が多い、資料も本当読み下しの資料を用意してくださるということで、これは本当その、高校生くらいのどうでしょう、ちょっと歴史に関心のある子たちならもう十分読めると、そんなふうに思っておりますけれど、その辺お願いします。
やはり本の中に必ず各ページに絵とか写真とか、あるいは図が入っているとか、あるいはグラフやそういうものも入れてくださって、1ページの中にいくつか分かりやすいようにそういうようなものが載っているので、文章を読みながらそれらの写真なんかを見ることによって様子が分かりやすいと、そんなようなことがあって、1ページの中で見てみると、文字のところはただ文字がダーッと流れているように見えるんではなくて、そこに囲んであるところだとか、色をつけてあるところだとかってこともあって、文字の読みも読みやすいような感じになっております。そういうことを理解する入り口として、そんなものがある点は今までの、下枝市とは少し違うのかなという気もします。だから昭和については、続いている時代をどういうふうにしていくんだろうかっていうことまで、いろんなことが今世間で話されたりしてますから、そんなことと関わったものを見て、ああそこ昔はかつてこうだったけど現在こういうふうに言ってるとか、いや同じことを考えてるだとか、いろんなことが分かりやすいんじゃないかなと思われますので、そんなふうに見ていただけるといいのかなと思っております。
最後になりますけれどね、この第9巻、値段とかそれから購入の仕方、その辺を教えください。
実はこういう本を作るそういう値段っていうのは、印刷屋さんのです、どんどんどんどん今どこでも上がってまして、実は今回作ったこの9巻の本ですけれども、ところからいただいた金額を見てみると、1冊がほぼ1万円に近い状態なんですね。で、ですけどこちらの方では、今まで皆様たちから作った本の時にくださったお金などとか、いろいろ残ってるお金がございましたので、そのお金をそこに振り込んで、できるだけ安く買っていただけるといいなというように考えて、5000円で、売るということにしまして、下枝市を購入してみようっていう人たちは、一つはこの飯田市中野町の、下枝教育会のところにある下枝市編纂会っていうところへ、お問い合わせをいただければと思いますし、あるいはそれでやりにくかったら市町村の町村会のところに行って聞くと、教えていただくこともできますし、
まだまだねお話をお伺いしたいところはありますけれど、一応今回はですね、下枝市第9巻についての紹介をこれで閉じたいと思います。どうもありがとうございました。